思います。皆さん、改めましておはようございます。オンラインの方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お願いします。ソロキャンプの日には明かしをしていただきましたけども、本当に皆様の祈りを感謝します。本当にたくさんの恵みをですね、受けて来ることができました。簡単にちょっとお話ししますと、今回はですね、517名の方が参加されまして、で、キム先生とか他教会の方とかですね、あと十数年ぶりにこう来た方とか教会に戻った方とかも来られていて、本当に神様の時っていうのをすごく感じる、こうキャンプでもありました。でメッセージはまた後でお話しますけど、パール秋元牧師がイザヤ書の49章の15節からですね、神様が私たちを愛してくださっているということを繰り返し語ってくださいました。で今回特徴があったのは、ちょっと秋元牧師のメッセージがこう短めになってですね、そして責任長老の長戸牧師、北野牧師、院長がですね、毎回メッセージをされるという形で、たくさんのメッセージをこう御言葉を語られるという形でですね、正解が持たれていきました。それでですね、まず私たちは本キャンプから参加したんですけども、ついてすぐにキッズとアンダー21のですね、ヤングの21歳以下の、コンテストが、コスプレコンテストがありまして、で、あったんですけど、すごくですね、こう、なんかうまくなっていてすごいなというふうに思いました。で、物おじしないですね、こう、まあ、緊張はするんでしょうけど、もうみんな大胆に子どもたちもですね、こう賛美するんですね。で楽器を上手に弾きながら歌うことがですね、弾き語りの子も思いますし、すごいこう引き上がってるなっていうことをすごく思うんですね。でみんなにこうインタビューがこう終わった後ですね、こうどうだったとか、どんなことが夢は何ですかとか、いろいろ聞いて、ちょっとその次の人が用意する間に聞くんですけども、みんなほとんどの子はですね、世界で行ってハリウッドで歌いたいとか、イスラエルで歌いたいとか、世界で歌いたいとか、世界を見てるんですね。で本当にそれはすごいなっていうふうに、ちゃんとビジョンを持って、こう進んでるっていうことがですね、大きいなっていうふうに思いました。でまたアンダー21の方ですね、またすごいこうレベルが上がっていてですね、中学生、ぐらいからずっと、上の人たちなんですけども、若い人たちがすごい上手になっていて、臨在もあるし、歌唱力もあるし、ちょっとこの人たちが大人のですね、一般の方に入ってきたら食われちゃうんじゃないかと思うんですね、方々がたくさんいてですね、石野ちゃんをはじめですね、本当に素晴らしいコンテストの時でありました。で優勝はですね、キッズの方は器物、子供器物で、そしてアンダー21の方は石野ちゃんがですね、優勝しまして、世界でも特別賛美をしましたので、またちょっと映像とかできてきたら、ぜひ見てですね、いただきたいというふうに思います。私自身もですね、バスが着いてすぐにコンテストがあるんですけど、ただもうなんかこう、ぼーっと座って、ちょっと疲れていて、ぼーっと座ってるっていう感じなんですけど、でもなんかこう、3秒聞いてるうちに、どんどん自分はこう癒されていってですね、こう疲れも癒されていき、解放されていくっていうのが分かってですね、やっぱ賛美に働いてる神様の力っていうのはすごくですね、感じます。またですね、皆さんぜひまたそちらサムも見ていただきたいと思います。で、次の日はですね、ファイナルでジェイゴスプルコンテストファイナルイン白馬ということで、一般の部がですね、大町文化報道の方で行われて、26チームですね、参加しまして、であともう1チーム、ギフツは殿堂入りしてるので、そこには出ないで、そこの中で1位になったチームとホテル決戦になります。決戦にもするんですけれども、その、ファイナルの方の、26日の午後ですね、行われたそのコンテストも素晴らしいコンテストでありました。常連の方々も出るんですけど、新しい方々とかプレジールとか中学生の方々も出てですね、すごいこう接近していてですね、なんかこうだんだんこう、難しくなってるなっていうことをですね、すごい爽やかな感じのグループとか、いろんなグループがあって、新しいこう段階に入ってきているなっていうことをですね、すごく されました。で、このラスさんっていうですね、紅白歌合戦のこの本のプロデュースされたりとか、そういう方がプロの方が来て講演をしてくださるんですけど、すごく驚いていて、毎年自分が言ったことをちゃんとクリアしてですね、こう一個一個上がってきてくださっているということと、普通の、一般のグループだったらですね、なんか喧嘩しちゃって消滅しちゃったりとか、なんかこういろんな変化があるんですけど、ここはなんかずっと同じ感じできていてですね、そしてみんなが成長してる、継続してるっていうのはすごいびっくりしておられたんですね。で、本当に主の手があるからだと思うんですけども、そのような素晴らしいですね、皆さんがこう表されていっていますですね。で、ちょっと話は飛ぶんですけども、九州の九州バスの運転手さんがですね、2人こう運転してくださってるんですが、その方々去年も見てくださったんですけど、今年もですね、サム大会見てくださってですね、すごい感動して、で、ピースの時になんかこううるうってこう涙が出てきたとかですね、こう専務さんも言っておられましたし、もう一人の方は本当に自分が歌が好きでうまくてですね、今度福岡でなんかこう演歌の大会みたいになって出るって言ってられましたけども、そういう方も、その方もすごくこう感動しててですね、で、一人の方はなんかこうどうしてもこの時期は高校甲子園とかですね、高校野球とかもあって、バスの配置が忙しいそうなんですね。だから仕事だとここ自分たちがそこに来ようとするといろいろ問題があるので、今度一般としてですね、お客さんとして来たいというふうにですね言っておられました。それぐらいなんかすごい賛美で神様を触れてくださっていてですね、本当にこう農林省の方々にも深く触れてくださっているんだなということを強く思わされました。ですね、またあれが DVD が出てきますので、導かれた方はですね、ぜひ買ってまた見ていただきたいというふうに思います。そしてホテルに戻りまして、決戦があったんですけども、ギフツとそしてエルサレムがですね優勝しました。エルサレムはハレリアを歌い、ギフツは花色っていうのを歌ったんですけども、結局ギフツが優勝して、でまた今年も殿堂入りということでですね、なりました。またですね、サムの働きがさらにこう続いていくということになりますけども、ぜひお祈りください。またいろんなこう公表を通してもいろんな学びも与えられてですね、すごく良かったなというふうに思います。で、あと宣教師の方がですね、今回来られていて明かしされたんですけど、ロサンゼルスから、フェイス佐々木牧師さんが来ておられまして、で今アズサリバイバルが起こったリドル東京でですね、今礼拝を毎週行っていて、でいろんなこうリバイバルのことに関しての感謝の語りかけとか、アメリカにこれから起こってくる働きに関していろいろこう語ってくださったんですね。それからダンケン牧師がですね、同じ、カリフォルニアなんですけど、サンディエゴから来ておられまして、サンディエゴっていうのはマーリキャザーさんがいるところなんですね。マーリさんのところも召されましたけど、あそこから15分ぐらいの車ですね、場所なんですけども、サンディエゴ教会賛美の柱という名前がついているんですが、本当にその通りに今神様が賛美のことからを開いてくださっているということをですね言っておられました。ご自身エシュリンちゃん、娘のエシュリンちゃんがですね、自分たちが音痴でですね、賛美をしたことが音痴でその賛美をするっていう感覚がなかったそうなんですね。前にそのご主人と一緒にこの教会に行って賛美をした時も、周りの人がですね、なんかお前たちの声はうるさいって言われてですね、なんかこう周りに人がいなくなってしまって、それだけこう音痴だったっていうことなんですけど、だけど神様が語られて、エシュンちゃんに素晴らしいですね、賜物を与えられて、病気も良くなってきてですね、本当にすごいなと思いますけども、でちょっと証しがあったんですけど、機材がですね、ない機材を買いなさいと言われて、いや、そんな機材を買うほどその状況じゃないっていう、機材がもったいないっていうですね思ったけど、一応買ったそうなんですね。でしたらなんかそういうエジロンちゃん歌うようになってきたりして、そしてまた少ししたらもっといいの買いなさいと言われたそうなんですね。いや、もう 今でも十分だし、まだその総額者もいないしですね、その宝の持ち腐れになるから、と思ってこう語られたんだけど、 こう買わなかったそうなんですね、まあ、教官の経済だし大事に使わなくちゃいけないと思ったということなんですけど、そしたらその機材盗まれちゃいまして、ある朝行ったらですね、で中って結局また新しいことを買うようになってですね、でその新しいもっと良い機材を買ったら今度はニューヨークからある子家族が引っ越してこられて教会に来るようになって、その方は娘さんたちはバイオリンの、まあ、すごいすごいできる方々で、奥様はこうキーボードできる方で、一気にこう賛美がですね働きが開かれてきてですね、神様言った通りこうTA がですね機材をこう買ってよかったなということを言っておられました。やっぱり信仰の歩みっていうことが大事なんだなということを思いますけれども、そういうことをですね明かししておられました。本当に皆様に感謝します。天気にも恵まれまして、何回もこう彩雲とかですね、この降臨をですね見ることができて、いろんな神様の印、天の印もですね見ることができました。帰りのバスですごい大きな彩雲が出たんですけど、千代さんが見つけてくれてですね教えてくれて、みんなでわーっと見たんですけど、すごかったんですね。で私自身はですね進学校の進学の女子か進学校の働き部門ではやってるんですけれども、いつも進学校のブースっていうのは一番奥の方なんですね。こうなんかこう迫害されたじゃないですけど日陰者みたいなところにいるんですけど、でも今回行ったらですね、ちょうどその入学案内を取りに来た人がいてですね、ちょっとお話をすることができたんですね。で本当に神様がその一人一人にこう神様に献身する思いというのを与えておられて導かれているんだなということを思って嬉しく思いました。はい、本当に感謝します。またですねお話していきたいと思うんですけど、今日はですねウルコ牧師はちょっと喉を痛められてお話ができないので、また来週ですねお話明かしをしていただきたいと思います。で今日はですね、秋元牧師がこの今回白馬キャンプで話されお話しされたメッセージされたイザヤ書の49章の15節からですねお話をしていきたいというふうに思います。イザヤ書の49章15節ですけども、もう一度お読みします。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。感謝します。今日この箇所からですねお話をしていきたいと思うんですけれども、神様は、私たちをどのように愛しているのかっていうことを具体的にここでは書かれているんですけど、それは女が自分の血の身を忘れようか、絶対忘れない、で自分の体の子を抗わないだろうか、絶対抗わないということですね。まあ、もし何か事情があってですね、その女たちが忘れたとしても、この私はあなたを忘れない、それぐらい私たちは神様に、覚えられていて決して見捨てられることはないものであるということなんですね。愛されているもの、いつもいつも私たちのことを心にかけ、今回も血の海を連れたお母さんの九州バスにもおられたんですけども、本当にいつもいつもこう抱っこして、いつもいつもこう気にするわけですよね。で本当にいつもいつも私たちのことを心配してくれて、私たちが何かあったら何か助けてあげたい、こうしてあげたい、愛してあげたいと思っている、それが神様の愛であるということなんです。それ以上に愛しているということなんですね。で、ただ神様の愛は変わらないし、私たちはこう誰でも一人一人が愛されているんですが、その愛をこう感じる人とか体験する人とそうでない人がいるということなんですね。それは神様のご贔屓ではなくて、愛には応答が必要だということなんですね。例えば私が例えばゆうかさんにこの愛してるよっていうふうに愛してますっていうことを言ったときに、例えばゆうかさんがこう向こうの方を見てですね、こうシャーン顔しててですね、こう無視してたとしますと、こう愛の発展というのはないわけですね。交わりがないわけです。次の段階というのはないわけですね。で私たちもその神様は私たちを愛してるんですけど、私たちがこう無視してしらっとしてですね、こう、全然こう違う方を見ていたら、愛が愛されてるんだけど、それをこう体験することができないということになってしまうんですね。で今回すごく重要なこと、いくつもあるんですけど、まず重要なこととして、信仰を用いるですね、祈ること、それから2つ目が、聞き従うことですね。 それが3つ目が告白することですね。これをまだあるんですけど、まずはこのことを成していくときに、あの私たちは神様の愛を具体的に体験していくですね。イエス様を信じたときも、私たちがイエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったことを信じて口で告白します。そうやってこう神様の愛に対して応答したときに、私たちが救いが私たちのものになって、罪の許し、そして永遠の命が与えられて、それだけじゃなくて義とされて、私たちは一度も罪を犯したことのないものの祝福っていうのを受けるようになりましたですね。それと同じように、私たちはクリスチャンになっても神様は私たちを愛していて、この世にあっても最善のものを与えようとしているわけなんですね。ですから私たちはそれを受けるために、こう信仰を用いる必要がある。信仰の応答する必要がある、無視しちゃうんじゃなくてですね、この応答している必要があるということなんですね。まあ、いや私祈ってるんだけど答えられないから、神様私を愛してないんじゃないかっていう方もいるんですけども、祈りは聞かれるんですね。で、特に御心に関わる祈りは聞かれているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今回四日市教会の太田牧師はですね、ご自分の教会の方のことを明かしてくださったんですけれども、ご親族の方にですね、小中高とですね、月刊誌にも書いてありましたけど、小中高と不登校でですね、引きこもっちゃってる子がいたんですね。で、教会でも祈り、お母さんももちろん祈りですね、もうでも祈っても祈っても祈っても、どんどんどんどんどんどん悪い方に行ってしまって、でこうもう病気になっていくって言いますか、引きこもっちゃってですね、で悪くなっていって、こう状況がどんどん悪くなっていったわけなんですね。でもある時、秋元牧師の正解があった時に、祈ってお母さんが祈っていただいたら、この本人ですね、この本人は祈りは全て聞かれているってですね、で神様の時があるっていうことをですね、その祈りは必ず答えられるっていう、こう言葉が与えられたそうなんですね。でそれをお母さんが本人に言ったらですね、本人がこう大泣きしまして、一晩中泣いてたそうなんですね。でその時からこの彼女の歩みが変わって、大学に行くようになって、そして卒業して、子供が苦手だったんですけど、今子供が大好きで児童養護施設で働いておられるわけなんですね。で祈り、私たちは祈るっていう時に、確かにすぐに答えられる祈りもありますし、この方のようにですね、祈っても祈っても周りの人たちも本当に取り出してですね、小中高だから長いですよね、10年以上ですね、本当にこう辛いところを通ってきたわけなんですけど、でも今彼女は素晴らしい。